30代と思ってるかな。
いや、それないと思うよ。聞いてる人たち分かってるさ。俺たちだってちゃんとした40当たるじゃん。
ないね。
水曜夜10時は
チャラポ
ー。ちょっとお金下ろしてくるね。
この時間だと手数料かかるよね。
私はかからないの。
キャッシュ&クレジット IC カードクローバーなら北洋銀行 ATM の時間外利用手数料が無料。
お待たせ。なんで手数料かからないの？
私はクローバー。
あなたに嬉しいクローバー。お申し込みお問い合わせは北洋銀行まで。
スタイル福津京子がお送りしております。毎週木曜日のこの時間は豊平区をまちづくりセンターのある9つの地域に分けて人、物、情報をお届けする豊平マイタウンです。今週は中之島地域の話題をお届けいたします。中之島はこんな地域です。豊平川とその支流である小陣川に囲まれた南北に細長い地域で、都心に近い割には良好な自然環境に恵まれています。かつては農業に適さない中洲でしたが、リンゴ栽培などで栄え、幌平橋完成を契機に発展しました。中央区と接する豊平川に幌平橋、南22条大橋、ミュンヘン大橋がかかっています。地下鉄南北線、老人福祉センター、北海道尚志学園、病院などの利便性が揃っています。利便施設が揃っています。そんな中之島地域の話題をお届けいたします。今日は、尚志学園でロケをしてきておりますので、まずは録音の前半をお聞きいただきましょう。どうぞ。今日は尚志学園にお邪魔しています。中之島まちづくりセンターの北川所長です。こんにちは。
あ、こんにちは。どうも久しぶりです。は
い、近況なんかも行ってみますか。どうですか。
いや、特に暑い夏も終わりましたし、国勢調査はかなり忙しいですし、もうすでに、最終回のですね、はい、提出も今日から来てますね。
ちょっと落ち着いてきた頃かなと思いますが、今日はどんな取材でしょうか。
今日はですね、この出前子育てサロンということでですね、いつも金曜日中之島の子育てサロンはですね、会館でやってるんですけれども、今日はですね尚志学園高校の皆さんの、会議室でですね行うということで、学生さんたちがですね、家庭科の授業の一環として子育てを経験するというすごく意義深い授業になってます。
今日私ただのじゃあ出張子育てサロンじゃないんですね。
そうです。次世代のお母さんお父さんの情操教育ということでですね、非常に効果がある取り組みだなということで、区役所の方もすごく注目しております。はい、
会場はですね本当に子育てサロン、いつものサロンそのまま持ってきたっていうから、おもちゃもたくさんあって、でエプロン姿の学生さん、こちら場所柄男子学生多いんですけれどもね、たくさん来てますが、こう出張出前はよくあるんでしょうか。
いや、これはね初めての取り組みなんですよね。今まで療養中学か、とかで一度ですねあったように記憶してるんですけれども、これだけですね大々的に取り組むのは初めてでして、尚志学園高校でもですね、今回今年ですね、6コマ目の授業になります。はい、で家庭科の授業これからまた3コマぐらい続きますので、9クラス程度でしょうか経験するということで、本当にですね他の高校でもやってほしいぐらいの授業だなと思います。見ての通りですね、男性のね生徒さん、女性の生徒さん、ずっと子供さんをずっと抱っこしてたりですね、あやしてたり、普段できない経験ができるので喜ばしいんじゃないかなと。一人っ子世代が多いですから、こういう経験ってなかなかできないんじゃないかなと。かくいう私ももう何十年も子供は抱いてないですけども、
不思議なもんで赤ちゃん抱っこすると高校生も優しい顔になりますね。
そうですね、
お母さんみたいな顔にな
る。もうずっとみんなやっぱり笑顔でね、はい、心の底から笑ってくれるというか、優しくなれるということで、この 子育てサロンを運営しているのは中之島福島地推進センターなんですけれども、はい、地区連のですね、役員の方がみんな駆けつけておりますし、はい、福祉部の方が一生懸命やってくれているという状況なんです。だから、地区連の方のですね、取り組み状況が地区の方そしてですね、高校中学とですね、理解していただければ本当にいいなというふうに思っています。
では担当の方にもインタビューしてみましょう。健康子ども課子育て支援係長の佐藤さんにお話を伺います。こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
今日ここではどういうことが行われているのか教えてください。
こちら の長子学園高校におきまして次世代育成支援事業というのを行います。はい、でこの次世代育成支援事業といいますのは今現在、子どもを育てているお母さん方という方々にはたくさん悩みを持たれている方が大勢いらっしゃいまして、初めて子供を自分の子供を産んでそして子供に触れてそうした時にいろいろなこう分からないことだらけというようなことがあったり、まあ、そういったところは今時代の背景としましては核家族化ということで一人っ子だったりというところで小さな子供と触れることがなくて大人になってしまったという経緯があるっていうのも一つあると思いますし、あとは地域の中で隣近所の小さな子供と遊んだりという機会もなかなか少ないまま自分がこう親になってしまったというところからやはりそういう経験がないまま大人になって親になっているというところでやっぱりいろいろなこう悩みが起きて生きているというのが実態あるんですね。それで次世代育成支援事業という事業の私どもの中で若い世代の生徒さんたちに一度小さな子どもたちと触れ合う機会を設けてはどうかということで今日は高校生3年生 の, 全校生徒の皆さんに子どもさんそれから親母さん方にも来ていただいて子どもと小さな子を抱っこしたりそれからお母さんからは子育てしてて、何か困ったこと楽しいことはどんなことだろうとか今日は女子の生徒さんもいらっしゃいますので先ほど事前学習がありましてその中でも授乳っていうのは夜中もするんですかとかそれから授乳っていうのはおっぱいだけですかミルクっていうのは授乳じゃないんですかとかそういうの話も先は質問で出されたり無痛分娩ってどうなのですかとか出産に対するものもやはり高校生ですからやはり身近に捉えられているようです。で男子生徒さんもやはり男の育児というのもイケメンっていうよりもイクメンが流行ってますよね。
なるほど。
そういったところもちょっと意識してもらいながら
男の子も参加してるんですか。
そうです。男子生徒今日は3年生1クラス34人で女子が10名いらっしゃいます。大体多く3分の2ぐらいが男子生徒 で、
はい、で男子勉強になるでしょうね。
そうですね。で今は子育てしていくときには男男性の力というのはとても必要だと思います。何しろやはり各家族で助けてもらえる大人っていうと旦那さんになりますよね。
一番頼りにしますからね。
でおじいちゃんおばあちゃんというのは遠いですから、そういったところで子育てはお母さんだけじゃなくて夫婦が力を合わせて進めていかなくてはいけないことなんだということも実は今午前先の事前学習で今勉強してきたところなんです。はい、
そうですね。子どもさんに触れる機会というのが本当に少ないと思いますし、何かこう子どもさんに触れる機会があればちょっとシミュレーションになって怖くないというか もしかしたらもっと早くいや結婚して子どももいいもんだなっていう感覚を若いうちから持てるといいですよね。
そうですね。やはりこういう本当に実際に見るだけじゃなくて、はい、抱っこしたりっていう体験を通してですね、あとお母さん方の本当の生の育児をしているお母さん方の声を聞いて、やはり自分の中でもこうシミュレーション的なものもできるでしょうし、本当に見るだけではやはり感じるものは少ないと思うんですが、体験するということで自分が子育てをするとき将来親になったときに何らかの形で生かしてもらえる、あの時そうだ高校生の時に赤ちゃん抱っこしたことある、あの時お母さんが確か、赤ちゃんは泣くこといっぱいあるけどそれはいろんな泣き方があるんだって、お腹空いてるとかね眠たいんだとかっていろんなことがあるんだとかって言ってたなとかっていうことを 子育てしてる時に思い出してくれればなというふうに思っています。
あの子育ては大変とかそういうイメージの方がどうしても情報が多いと思うんですが、実際子育てをされてるお母さんから楽しさの部分もね、可愛い部分とかそういうのもこう実際目で見てこう触れて実感してもらえるといいですね。
そうですね、今日はもの赤ちゃんもお母さんもニコニコ顔で来てますので、ですからそういうやっぱり子育ての楽しさっていうのがやはり感じていただくことで、自分も子供を産んでこういうふうに明るくあの楽しく育てていければいいなっていうふうに思ってくれればいいなと思ってます。
もう一ついいですか、はい、まあ、お子さん連れのお母さんの方はいつもやってるこう子育てサロン、私ね、出張で今日来てるなと思ってたんです、場所を変えて、だけどその裏にはもっといろんなテーマが、思いが、皆さんの思いがありました。あのお母様たちの反応っていうのはいかがでしょうか。
そうですね、普段の子育てサロンはあの地域の方々の作ってくださるサロンとかに行かれまして、はい、一緒にこう触れ合ったりっていうところがあのメインなんですけれども、今回のこの次世代育成支援事業の子育てサロンは、お母様があの遊びに来るというよりも触れ合うというよりも自分があの生きた教材になってるんですね。ですのであの自分が遊ぶというよりも生徒さんたちに自分の子育てしているこの楽しさだったり大変さだったりというのを伝えるという役割、それから自分のお子さんを生徒さんに抱っこさせてあげる、そしてその抱っこさせてもらって生徒はそれで、あ、赤ちゃんってこんなにあったかい、ドキドキしてる、あ、こうやって抱っこしたら、あ、危ないとかね、いろんな抱き方のことも分かるということで抱っこさせてあげるというような、本当にお母さんの協力が、理解がなければできないんです。ですからこの授業にあの参加してもらえますかという時には、子育てサロンという名称ですけれども、こういうあの高校生に向けた授業の中でお母さんが生徒さんにこういう形の役割がありますけれども来ていただけますかということで、ご理解をしてくださった方が今日20名もしてくださってます。
はい、いやもうどんどん生徒さんも集まってきてますから、はい、じゃあちょっと皆さんのインタビューもしていきたいと思います。
はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、もう賑やかな会場だったでしょう。イケメンじゃなくてイクメン、子育てをする方の男の子ね、インタビューの後半で、ご紹介していきたいと思います。曲はアンリでフィールドオブライツ。
泣きたい時ほどあなたは光に包まれ、涙の後にふと湧き上がる優しさに気づいて、諦めないことが目を見開くことが生きてく答えそのもの、その手で掴む
はアンリでフィールドオブライツでした。それではインタビューの後半お聞きください。どうぞ。はい、お名前教えてください。
亀ヶ井です。北田由加です。
お願いします。今のこういうこう赤ちゃんを抱っこするっていう機会は今までありましたか？
知り合いの子をよく抱っこさせてもらってます。
慣れてたもんね。
はい。
北田さんどうですか？
友達の赤ちゃんを抱っこしたことあります。
赤ちゃんのいるお友達いるの？
はい。
実際こう赤ちゃん抱いてみてどうですか？感想。
早く欲しいです。かわいくて癒されます。いや、かわいいので大変なのかなって、本当に大変なのかなって思います。やっぱし母親になるのは偉大だっていうか、とてもすごいことだなと思います。
どんなお母さんになりたいですか？
お母さんみたいなお母さんになりたいって言われるような親になりたい。
子供の気持ちを理解できるような母親になって、子供はたくさん欲しいです。
何人？
8人とか。
何人ぐらい欲しい？
2人
はい、お名前教えてください。
勝美周一です。
赤ちゃんを抱っこしたことはありましたか？
あります。
今までもプライベートでもありました？こういうサロンではなく。
あります。
親戚の？
いや、なんか卒園した保育園で先生方と一緒に。
そうですか。じゃあ、あんまり赤ちゃんは割と慣れてる感じですか？
あ、そう。
こちらどうです
か？どうだったかな、覚えてないっすね。
今日はなんか男の子もみんなエプロンしてね、優しい感じで。赤ちゃんさっき抱っこしてましたけど、感想はどうでしょうか？
いや、軽かったですね、予想以上に。はい。
うまくあやしてあげたりこうできましたか？
ちょっと怪しいかな、自信ないですけど、まあ頑張ってみます。はい。
あまりこう今こちらの友達は触れる機会があったということですけど、普通はなかなかないように思うんですけど、どうでしょうか？
そんなにないですね。
親戚にでもいないとね。
ああ、親戚もみんな大した年齢の差がないんで、そういう機会はあんまないでしたね。はい。
なんか赤ちゃんを抱っこしてこう発見というかありましたか？
発見ですか？そうだな、なんか思ってたよりもちゃんとしっかりしてて、まあ6ヶ月だからかもしれないけど、意外となんかちゃんとできたかなと。
さっきね、女の子にインタビューしたら、もう赤ちゃん8人ぐらい欲しいとか、早くお母さんになりたいとか、そういうこうお母さんになるイメージが持てたようなんですけれども、男子はどうかな、ちょっと聞いてみていいですか？
俺はないですね、今のところは。まだ
何人欲しいとかもない。
まあ、あえて言うなら2人ぐらい。
高校生だもんね。こちらどうでしょう？
いや、2人は欲しいです。
どんなお父さんになりたいとかありますか？
いや、もう家族のこと考えれて、家族のために何かできるようなお父さんになりたいです。
はい、FM アップルです。お名前教えてもらっていいですか？
松浦ひろきです。
こちらは
羽賀直人です。
今赤ちゃん抱っこしてます。感想？
すごい重たいです。はい。
意外と重たいですか？
はい、重たいですね。はい。
でも抱き方、抱っこ上手ですね。
いや、でもかなり崩ってます。
教わったの、抱っこの仕方？
はい。
そうですか。言われた通りできましたか？
できてるのか分かんない。
立った方がいいんじゃない？立った方がいいんじゃない？これ立ってね、ゆらゆらした方がいいんだよ。立って、そう、立ってね、そう、立ってこって、よいとこう揺れながら、そう、あー、上手、どうですか、赤ちゃん？
大変です。
周りに子赤ちゃんっていますか？
いやー、いないですね。
あー、そう、でも触れる機会ないと、なんかイメージできましたか？
いやー、でも大変ですね。はい。
こちらの友達はどうですか？はい、赤ちゃん抱っこしてみた？
はい、しました。
感想は？
あ、大変でした。
将来あの子供さんをこう持てるようなイメージって湧きましたね。
まあはい、湧きました。
どう、子供さん欲しいなとか思う？
はい、思いました。
何人ぐらい欲しいですか将来？
2人欲しいです。
そうですか。あの赤ちゃんを触ってみて思ってたのと違うなとか発見はありましたでしょうか？
まあ思ったより重かったです。
重かった、
はい。
じゃあ抱っこの仕方とか練習した方がいいよね。
そうですね、うん、はい。
親戚に赤ちゃんなんかいますか？
あ、いなかったんで初めてでした。
そうですか、はい、いい経験できましたね。
あ、できました。はい、ありがとうございます。
はい、参加されたお母さんにも聞いてみましょう。お名前を。
あ、斉藤です。お願いします。
赤ちゃん今いくつですか？
1歳7ヶ月です。
あのご自分のお子さんを知らない高校生がいっぱい抱っこしたり触ってくれるっていうことに対しては、理解が必要だと思うんです。
子どもにとってはやっぱり母親以外 の, あの人と接するっていうことはすごい、うん、いいことだと思って、ぜひ参加したいと思って来ました。
あの中にはうちの子いろんな人に触られるのは嫌っていうお母さんもいると思ったんですけれども、あの斉藤さん逆だったんですね。
そうですね、やっぱりいろんなあのサロンとかにも参加してるので、そういう、うん、抵抗はないですね。
逆にもいろんな人たちに触れ合いたい。
そうですね、はい、はい。
実際高校生たちの、まあ、子育てぶりを目の前で見ていかがでしょう？
いや、前回ちょっと1回目参加した時、あの 男子学生で大泣きしてて遊ばずに終わってしまったんですけど、今回は女子学生もいてすごいあの馴染んでるのでよかったなって思ってます。
不思議なもんでやっぱり女子学生の方が和むんですか？
やっぱりなんか母性が、ね、あるのか、なんかもう、うん、女の人の方が好きなのか。
赤ちゃんって女の人の方が好きですよね。もうちょっと大きくなったらね、あの男お父さんとこう体使って遊びたいんでしょ
う。そうですね、安心はあるかもしれないですね。甘えたい、女の人には甘えたいっていうのはあるかもしれないですね。
男の子もでも結構あの子供は2人が欲しいとか、あのしっかりした家庭をね作りたいとか、さっきコメントありましたよ。
あ、意外ですね。この年で。高校生だから。そうですね、なんか男の子だったらまだ抽象的かなって、なんか夢を見がちな感じ、イメージはあるんですけど、意外ですねそれは。
もう嬉しいですよね。
そうですね、はい。なんかさっきあの聞いたら保育士の方に進む男子学生とかもいるって聞いたので、すごいなんか嬉しいですね、そういうのは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、中にはね保育士に進みたいと言っている男子学生もいるぐらい、とても積極的なこのサロン会場で驚きました。そして最後のそのお母さんにもらった一言をぜひ私も聞いてみたかったんですが、インタビュー答えていただきました。あの我が子をね、いろんな、まあ、高校生がもう男の子も女の子も、ま、抱き方もあやし方も知らない人に、触らせるのが嫌な人もいらっしゃると思うんです、お母さん中には。だけどインタビューしたお母さんは、いやいやと、まあ、社会性を育てるためでしょうか、いろんな人に触ってもらってよかったって、うちの子もいろんな人にね、たくさんの人に抱っこしてもらってよかったっていうふうに言ってましたね。こういうような親御さんの思いと、それからその学生さんたちの、まあ、参加の意欲っていうんでしょうか、これもね1回目より2回目、2回目より3回目という感じで、あの子どもさんたちとだんだん慣れていくんだと思うんですよね。高校生って言ったら本当に近い将来お父さんお母さんになるかもしれない、年代の子たちですから、いい経験になったんじゃないでしょうか。何かその自分が親になるとか家庭を持つとかっていうのがちょっとこう疑似体験というかイメージできたんじゃないかなと期待しております。面白い取り組みですね。また来年もね、こういった取り組みを2年目3年目もねちょっと取材に行ってみたいなというふうに思いました。今週は中之島地域の話題でした。豊平舞タウンをお送りしました。
こうして僕が君へ歌うことを許してほしいのである。 せでいてと祈る。誰一人信じられない時や、誰にも信じてもらえない時、全てが幻で終わってしまうなら戻っておいで Babe。 部屋中を温めて君を待ったる。頬を濡らす夜はいつでも心の片隅で思い出してよ、ここに僕がいることを。奇跡はたやすく起きるもんじゃないから、何も望まないけど、お言葉を軽く編み出すような思いさ、永遠でありたいと願う。たとえば止めない小鳥のように粉々に砕け散ったグラスのように、寄りかかる誰かを探してる時には伝えて。
堂島康平でノーベンバーライブバージョンでお送りしました。お知らせの後は知って得する税の話です。この後も札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルにお付き合いください。
今日も素敵な笑顔でお暮らしですか？スマイル歯科ではセラミックで歯をきれいにする新美歯科治療やインプラント治療、透明なマウスピースでの矯正治療、歯周病をお薬で治すなど最新の治療が受けられます。中央区北四条東2丁目丸糸北四条ビル2階スマイル歯科。
毎週木曜日夜7時からはレイドリームボックス。私レイが音楽と喋りで愛と光をプレゼント。あなたのドリームボックスをいっぱいにします。ぜひ聞いてくださいね。
あなた、お母様が生前贈与を考えてるみたいよ。どうしたらいいかしら。
歯医者に詳しい税理士っていないかな。
相続の手続きはどうしたらいいかしら。
そんな時は三成隼人税理士事務所にご相談ください。お問い合わせは 011-802-7280。 ある日突然相続が慌てず騒がず悩まないためにこれだけは知っておきましょう。三成隼人の
知って得する税の話。
今日もよろしくお願いします。さあ今日は収録なんですけれども、はい、おまけにロケでね、
はい、よろしく。今隣の部屋では、はい、セミナーをちょうどやっておりまして、アチーブメントの小林さんが、はい、チームビルディング、ね、チームで勝っていこうという話をしている横で、うん、
横で
今収録に入りました。
控え室でございます。
あ、控え室ですね、はい
、はい先ほどまで、お話をされていた方はまずはちょっと今週用に ね収録をさせていただきたいと思いますが、
はい、ですね、株式会社 M&D 異業経営研究所代表取締役の木村康久先生です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。木村でございます。私横浜で歯科専門の経営コンサルタントをさせていただいています。日本歯科医師会の博士を書かせていただいたり著書も書いているので、ご存知の方はご存知かなというような存在です。
今日は横浜から。
はい、そうです。
小石先生に来ていただけたわけなんですね。
そうなんです。史上最強のセミナーを一番最初にやるときにですね、木村先生とお知り合いにさせていただきまして、でそれからスタートしたということで、木村先生のこういうふうにやった方がいいんじゃないかという。